始まりました。第1回目の鎌倉ラジオレター。こちらのコーナーはこれから毎月鎌倉にご縁の深い方々をゲストに、大切な人や物やこと、さまざまなものに心を込めて書いていただいたお手紙を読んでいただく番組です。パーソナリティを務めさせていただきます、リリと申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます、
本日記念すべき1回目のゲストは、まあ、お手紙といえばこの方とね、はい、私の中で真っ先に思い浮かんだソンベカフェオーナーのおじさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、鎌倉生まれ鎌倉育ちね、鎌倉をこよなく愛しているおじさんはカフェのオーナーでいらっしゃるだけでなく、鎌倉あるもの探しというガイドブックには載らないような鎌倉のね、ディープスポットの数々を案内するツアーや、最近注目を集めているデジタルデトックスツアーなどを主催されてもいますが、旅の終わりには参加者の皆さんに、ね、大切な人にハガキを書いて投函してくださいというようなコーナーがあるんですよね。
そうなんですよ、
ね、 そんなのね、本当に現代人は手紙離れしてますからね、うん、もうちょっとした感動の体験なんじゃないですかね。
いや、そうですね。この間ね、宛名を書くとこは分かんないって言った若者がいてね。
どういうことですか。
どこに宛名書きを書くんですかって言われたんです。もう質問の意味が分かんない。
本当、
だから手紙は多分もらったことあるとは思うんだけども、意識してそれを見てないし、自分で書くのは多分初めてだったから、いざ書くとなると、あれどうやって書くんだっけって。
わお、そうですか。
びっくりたまげましたよ。
みんなメールでね、何でもことが済んでしまう時代ですからね。手紙を書くって本当にそんなに離れちゃってるんですかね。
ねえ、どうなんですかね。
そういえば私も書かなくなっちゃいましたね、年賀状。書きます、
書きましょう、書きましょう、
書きます、書きます、今年からね、はい、ということでですね、そんなおじさんが今日したためてくださったのは、あの人への手紙なんですよね、
うん、そうなんですよね。皆さんもご存知の方なんじゃないかなと思いますけどね。
うん、まあ、全国的な有名人ではありますよね、
まあ、まあ
きっとね。
でしょうね。
はい。はい、想像がつくかつかないか。まあ鎌倉ですから。
はい。
はい、
鎌倉ですからね。そうですね。もうあの人抜きでは語れませんね。あんまりこう先に言っちゃうとバレちゃうので。うん、
はい、バレちゃうので、あ、はい、じゃあね、お名前は伏せたまま、
伏せたまま
読んでいただくという形で参りましょうか。
はい。
はい、お願いします。
はい、突然のお便り失礼いたします。私は米町で生まれ、深沢郡の山崎で育ち、現在は下野下馬の近くに住んでいるものです。先輩が作られた若宮王子や鶴岡八幡宮、形は少しずつ変わりつつも、今でも町の中心であり、象徴として多くの人が行き来し、王子を偲ぶことのできる貴重な財産の一つです。今はもう馬はいなくなり、田畑も住居となりました。そして何よりも大きく変わったことは、先輩の頃のようにいつ敵が攻めてくるかヒヤヒヤすることも、刀を持ち歩く必要もなくなったことです。でも今はそれ以外に恐ろしいことがたくさんありますが、随分と街並みも変わりました。三方を山に、一面を海に面した鎌倉、先輩が幕府を開くのに最適な場所と判断したこの地が、五代前からの源氏ゆかりの地であったことは決して偶然ではない縁を感じます。私は普段からこのたるいまれな地形と環境、そして愛に包まれていることを実感しています。空から町を覗いてみると、三方を取り巻いている山々は、両手で暖かく子供を抱きしめているお母さんの手に見え、一面に広がる海は穏やかなカーブを描いた広く大きなお父さんの背中に見えてきます。私たちの住むこの地は、そう、お母さんとお父さんの愛で包まれた一つの家族に見えてくるのです。ここに私たちが住むことのできるのは、837年前の先輩のその一歩が始まりです。その後長い年月を経て、先輩たちの頃には想像のつかない世の中が今は展開されています。でもその中で唯一変わらないもの、 先輩が私たちに残してくれた一番の財産、山の姿です。鶴岡八幡宮の境内を通って通っていた小学校の校歌も山の姿だったことを今ふと思い出しました。これも何かの縁ですね。私は鎌倉に幕府を開いた理由が実はもう一つあったんじゃないかなと思っています。現在の山の姿を描いた絵を同封します。住宅が増え、電車が通り、森や山も随分と減りました。でも山や海からのメッセージは今も昔も優しく私たちを包み込んでいます。大切なものを残し伝えることが私たちの先輩への一番の恩返しだと思っています。今年も南葛原の桜が美しく咲きました。今日一面ピンクに染まった道の先に春の日差しを浴びて鶴岡八幡宮が美しく輝いていました。先輩たちの頃になかった南葛原の桜、一度見に来られることをお勧めします。源頼朝様、2017年4月10日月曜日、無事薫。
ああ、頼朝先輩。
はい、頼朝先輩でしたね。
喜んでくださったんじゃないでしょうかね。まあ、
でしょうかね。
これ本当宇治さん、はい、最初のね、うん、ご出身の場所のご紹介も、
うんうん、
頼朝先輩が、
そうなんですよ。頼朝さんがわからないといけないなと思ったので、
うん、
まあ、中世の、まあ、地名を使ったんですけどね、
うん、米町、
うん、米町、今もね、あざ名では残ってはいるんですけど、
うん、
大町の一角なんですけどね、
うん、
で山崎っていうのは今の大船の方なんですけど、うん、その当時深沢郡って言われていたので、
うん、
で下馬は上の下馬、中の下馬、下の下馬っていうのがあったので、今の下馬の四つ角は下の下馬、別に下ネタって意味じゃないです
お決まりの感じで。ねえ、でもね、そう言っていただくときっと頼朝先輩も、
う
ん、あそこなんだねって分かってくださったんじゃないでしょうかね。
そうですよね、
はい、いやなんかね、その、まあ、ちょっとこうこぼれ話になるのかもしれないんですけど、頼朝先輩がこの場所に、うん、この幕府をね、うん、作る場所としてこう選ばれたって、
はい、
いろんな理由が、まあ、あるだろうと、歴史的にもこういう理由じゃないんだろうかとかっていう説もいくつもあったりとかする中で、宇治さんがね独自に、いやこれが実はこの理由があったんじゃないかなって思ってるものがあると、この間言われてましたけれども。
そうですね、
はい、
うん、今でもみんなそうなんですけど、海があって山があって、
うん、
鎌倉っていいよねって観光客の人も僕らも思うんですけど、だけど日本ってね、山岳が 70% あって海に囲まれている国なので、海と山がある町っていっぱいあるんですよね。
そうですよね。
だけどそれをあえて海と山があるって、うん、みんながこうなんかすごく意識するっていうのは、うん、なんかあるんじゃないかなって僕ずっと思ってて、
うん、
やっぱそこは地形だろう、うん、で上から見ると、うん、まあ、この手紙にもちょっと書きましたけど、
うん、
本当にお母さんとお父さんの間にちょうどこう包まれて町があるっていう形をしてるんです。
これはレアなことなんですね。
レアなことだと思いますね。ちょっとねこの絵をね、
あらすごい、
ラジオの方にはもうお見せできないのは残念なんですけど、
これ手書きの、
宇治さんの手書きでね、頑張りました。
うわ、
はい、これ見てもらっても分かるように、こうお母さんがね、みんなの住んでいる、まあ、東西2キロ、
うん、
南北 1.6 キロぐらいなんですけど、こんな狭い場所をこうなんか包んでる、だから盆地のような感じ、一面が海の盆地、
で
このお父さんの背中、
わ、
やっぱこう包まれている感覚がみんなこう、うんうん、意識しないうちに何かこう感じるものがあるんじゃないかなと思う。
安心感というか、
安心感、安堵感、
うーん、なるほどね、うん、
だからなんかここに住んでる人ってなんかみんな知り合いのような感じが、みんななんかちょっとどっかに抱いてんじゃないかな、
うん、
僕は思うんですよ。
なるほどね。そういった意味でも、はい、ゆりともさんが高校を選ばれたのは、うんうん、そういった、
そうですね、一般的には敵から攻められづらい場所を選んだ、うん、それから手紙にも書きましたけど、もともと源氏のゆかりの場所だった、うん、まあ、それ歴史上そう言われてるんですけど、うん、僕はやっぱり武士だったゆりともさんが、うん、もういつでもいつ命を狙われるかわからないっていう、うん、そういう立場、うん、でそこにやっぱり一番求めてたのは安心感とか安堵感とか、うん、本当に、信頼できる部下、
うん、
武士をこう周りにこう従えて、でファミリーのように一つの幕府という国家をね、うん、作りたいっていう思いが、なんかそういう地形を、うん、あ、ここいいなとこうなんとなくこう直感で思わせたんじゃないかなと僕は思うんです。
なるほどね、う
ん、じゃあその2つの理由がもちろんあるんだけども、うん、もうそれ以上になんかこう直感で感じるものがあったような僕は気がします。
なるほど、
うん、愛とロマンです。
愛とロマンですね、はいはい、いや本当にね、うん、何度もおじさんからはお聞きしているお話なんですが、うん、この鎌倉の旧市内っていうのは、ね、2キロ、4キロ、なんて言ったらいいんですか、
東西2キロ、
東西2キロ、うん、
南北、まあ、1.6 キロぐらいかな、大体2キロですね、
うん、ぐらいの本当に本当に、うん、まあ、ちっちゃなエリアなんですよね、うん、そんな感じしないんですけどね、うん、でもその、まあ、ちょっとこう守られたそのほっこりとね、うん、心地いい大きさの街の中に、うん、これだけ面白い人たちがいっぱい集まってたりとか、うん、ね、ユニークですよね、やっぱりね、鎌倉ってね。
そうですよね、
うん、だからその歴史的ユニークさだけじゃなくて人もユニークというかですね、うんうん、そこでいろんな実験がね、うん、暮らしの実験っていうんですかね、繰り広げられてるところもあって、うん、まあ、おじさんなんかはトランジションタウンっていうね、うん、
はい、
そういうコミュニティをこうちょっと豊かにつながりの中で作っていこうよっていうような、うん、そういう動きをされてたりもするんですけど、
まあ、頼朝さんもだからその時のコミュニティを作ろうとしてたわけですよね、うん、本来もね、
ねえ、うん、そうなのかもなって、
まあ、戦う集団でもあり、うん、いつでもこう安堵感を得られる集団でよりやりたいっていうのがやっぱり目標だったと僕は思います。
なんか次回のゲストで頼朝さんをお呼びしたいぐらいですよ
ねだから一応手紙出して来てよとは書いてあるんです
よね。来てよと書いてありますね、うんうん、しかもこんな立派な、ね、絵まで描いてくださってね、これあれですね、この番組ね約20分の短いトークなんですけれども、まあ、ちょっとこぼれ話もあるだろうということでですね、私がいつも配信しているインターネットラジオがありますので、うん、はい、そちらの方でね、こぼれ話のコーナーだったり、こういうちょっと本当に素敵な絵をね描いていただいたので、画像になり、なりますけれども、うん、ちょっとご紹介させていただいたりとかしたいと思っています。
画像もあるんですね。
はい、画像がねインターネットラジオの方だとね見ていただくことができるので、せっかくなのでね、これ ね、
すね、
すごいですよ、今の季節ですね、うん、これ桜の並木が見られますけれども、
いや、ね、今日本当ね、うん、まあ、偶然じゃないけれども多分ね本当に今日一番いい満開なんですよ。でちょっと今日晴れたりして、うん、ちょうど時間的にも早朝ですっごい綺麗に見えた。だからもう今日も出たな、この桜の便箋で桜のこの封筒と超ベタなやつを使っちゃいました。
本当、
うん、でね、頼朝さんの時代はこれ桜なかったんです。
あら、そうなんですか。
松並木、まあ、一番最初も木がなくてその後松を植えたって言われてるんですけど、うんうんうんうん、で近代になってからなんですよね、桜を植えたの。だから桜のこう咲いてる若宮を見るのは多分感動すると思います。
わあ、そうですね。頼朝さんはびっくりですね。
びっくり仰天ですね。
そうですか。いや、続きはね、ちょっと、はい、こぼれ話で聞いていただくとして、はい、告知がありましたら、はい、ぜひお願いいたします。
はい。先ほどちょっと紹介していただいたデジタルデトックスなんですけども、
はい、
次回4月の25日。それから5月の15日、はい、まあ、両方平日なんですけど、うん、行われます、
はい、
それから、鎌倉あるもの探し、はい、これが5月の26日金曜日、これちょっと七里ヶ浜の海に、
うん、はい、
はい、
ね、そんでカフェにお問い合わせをいただくか、はい、まあ、ね、ホームページの方にも、
はい、ちょっと紹介
が載っていくだろうということで、はい、 と子ども食堂っていうね、はい、動きも始まったところなんですよね、
はい、フラットカフェという名前でやっていて、まあ、みんながフラット立ち寄れる、みんなが平等でフラットだよっていう意味でフラットカフェという名前をつけてるんですけど、うん、まあ、みんなが立ち寄れる3世代が交流できる食を通した居場所っていうのをやっていまして、うん、それが5月10日の水曜日に行われます。それもホームページの方に書いてあります、はい、
これもね、はい、参加したらね、こう自分の中のこう細胞がね、こうあの動き出すようなね、そんな楽しい時間が待ってると思いますので、はい、ぜひね皆さんあのツアーの方にも足を運んでいただけたらと思います、
はい、
でこちらの番組は、月に1回第3月曜日朝11時20分からの放送でお届けしていますけれども、この収録後のこぼれ話などをインターネットラジオラジオテラコヤの方でも合わせて配信していこうと思っていますので、ぜひあのラジオテラコヤ .com と入れていただいてチェックしてみてください。
ちょっとそちらね聞いてほしいですよね。
そうです
ね、えらい短いもんね。
そうなんです、もう終わりっていう感じですから ね、 そういつもね長い時間かけてね収録してましたけど、うん、FM ってねきっちりねしないといけないんだなってね、ちょっと新しい勉強にもなりますけれどもね、はい、
うまいね、さすがにね。
いやありがとうございますそれでは、
はい、
まあ、来月のゲストはね、はい、ちょっとまだシークレットということでですね、
楽しみですね、
はい、はい、ということで楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでですね、いきなり始まってるなんてねもう間髪入れずにこぼれ話ですけれどもね、は
い、いや
どうですか、緊張しましたか、手紙を読
んで。ちょっと緊張したね。あとこのマイクが近いからさあの何が緊張したって、このマイクじゃなくてリリーちゃんとこう見つめ合っちゃうのがちょっと緊張したね。ちょっとドキドキした、ね、
ドキドキした。すごい近いですもんね、ここね。
ちょっと近いね、はいは
い、いや本当にね、この間もちょっと打ち合わせでね来て、いろいろどうして頼朝さんを選ばれたのかとかね、いろんなお話聞いてましたけどね、うん、
僕の中でやっぱりね、うん、大事な方、まあ、いっぱいいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、特に3人がね、
はい、
ちょっとすごく大事だなと僕の中で思ってて、
うん、
で、まあ、もちろん頼朝さんだし、あとねほとんど知られてないんですけど、仁宗菩薩さんっていうね、極楽寺を、まあ、開山した、
うん、
まあ、お坊さんがいらっしゃって、まあ、その方をぜひまた ね、
ねご紹介したいですよ ね、
ですね、
うん、
はい、それとおやつ騒動っていう、
うん、
鶴岡八幡宮の裏山が開発されようとした時にブルドーザーの前に座り込んだおばちゃん、
おばちゃん、
おばちゃん、うん、その3人がもうやっぱり一番大事だなと思ってるんですよね。だけどやっぱりこの時代の一番先駆けとなった頼朝先輩、まず差し置いてはできないだろうと。
なるほど。
なのでお参りしました、
はい、でもその3人にどうしてそこまでこう思い入れをね、うん、抱いてしまうのかっていう、そのおじさんが大切にしているものっていうのと多分直結しているからなのかななんて思ったんですけどね、うんうん、おじさんはどうしてそこまでその3人の方が大事なんでしょうかね。そうですね、やっ
ぱり、
う
ん、頼朝さんはこの手紙にも書いたように、
うん、
この地形っていうものをすごく声なく愛して、うん、でこの地形が、うん、及ぼすこうなんていうんだろうな、うん、まあ、影響っていうかね、
うん、
町づくりに欠かせないこの地形だろうって、まあ、直感的に思ったということと、うん、仁宗さんは、まあ、福祉とか慈善事業を、まあ、日本で本格的に始めた最初の方って言われてるんですよね、
うん、
で鎌倉は NPO が850ぐらいあって、うん、任意団体含めると1000ぐらいあるっていうね。
こんな小さな町なのに。
で17万人の人口に対してそれだけあるって日本一多いらしいんですよね、
うん、
でそういうのってやっぱりそういう方がいらっしゃって、そういうことをここで始めたっていう DNA とか、
うん、
なんかそういうことがなんとなくこう、
なるほどね、
脈々と
受け継がれてね、
そうそう受け継がれてんじゃないかなって僕は思うので、
うん、
そこは仁宗さんってやっぱ素晴らしいことをしたなっていうのはすごく思うんですよね、
うん、
でそのブルドーザーの前のおばちゃんは今のその景観とか街づくりとか、うん、何しろこと保存法っていうね、日本の国を動かして法律をこう新たに作った その一歩となる行動を起こしたおばちゃんなの で、 で今でこ そ、 その、ね、座り込みとかいろんな反対って当たり前にやってるけど、その頃ってもう本当にそんなこと画期的だったんですよ。
あ、そうですか。
でブルドーザーに本当に惹かれるかもしれないというところに自分の命をかけて、この鎌倉の一番大事な聖地を守ろうというその態度がもうみんなにこう共感を得て、いろんな人がそこに協力をして、で市民がみんな立ち上がった、市民の力によって国を変えたっていう一つの大きな例なんですよ。で今なかなかそれがね、残念ながら
そうです、ね、
みんな国民もおかしいよなこれって思うことでもなかなか国は変わっていかないので、ね、なんかそういう意味でもその時のパワーがすごく、僕らはそういうこともあったんだっていう一つの例として、なんか元気づけられる気がします。
まあ本当にそれだけ命をかけてでも守りたいって思ったんですね、その方はね、から、でもその3人のことをお聞きすると、やっぱり宇治さんの中にもこの、鎌倉へのそういう思い、鎌倉がね地元であるっていうことだけではないんじゃないかなとも思うんですけど、でもそのこの場所を本当に大切にしたいなって思う気持ちがすごいこう現れてる気がして、
あの鎌倉は僕はあの冷静に見ると今結構バブルなんじゃないかなと、
鎌倉バブル、
鎌倉バブルね、
はあ、
と僕は思うんですよ、
ね、
でまあ観光客はすごく多いし1日5万人平均来るって言われてるしね、でお店を出せば、まあ、お客さんが来るだろうと、でしらす丼を出せばもうどんどん売れるだろうみたいなことで、まあいろんなこう商売もどんどんどんどん来るし、まあ、いろんなことが、まあ、すごくバブルになってるような気がして、だけど、これからその鎌倉を本来どうしていくべきかとか、鎌倉っていうのはどうあるべきかみたいなことをちゃんと考えないと、気づいたら資源が枯渇してるとかね、鎌倉の一番大事なものがそこにはもうなくなってしまってるとかっていうことがあったらいけないわけじゃないですか。だからそこをちょっとちゃんと考えつつ、じゃあ今どうするべきかっていうのをちゃんと足を地につけて考えるべきなんじゃないかなと僕はいつも思ってるので、そういう意味でその鎌倉の大事なこととか大切なこととかっていうのをちゃんと人に伝えたいなってことで、さっきの鎌倉あるものを探しっていうのをやってるんですよね。
なんか本当にあのこうであらねばとかね、これをしなければいけないとか、そういうこうなんかね、ネバ論ではなくてべき論ではなくて、そのおじさんの、ね、こう主催されてるあるもの探しとかそういったものに出かけるとですね、わあこんなところにこんなかわいいお花がとか、あのわあこれこんなに川があるんだねとかね、この町とかね、その山とかって言っても本当に何層にもなった山がここを取り囲んでいて、いろんな植生とかその動物の種類とかすごく多様なんだよねっていうのをこう花火で感じたりとかして、でこんなところにクレソンがとかね、でもりもり食べてみるとかね、そういうこうなんかこう楽しくてこう五感が喜ぶようなそういう体験をする中で、ああなんかこういう場所守られてほしいよねって、あのこれなくなったら嫌だよねっていうそのリアルなこう気持ちにねなるっていうチャンスをいただいて、でそういうものにちょっとこう、ああ今ここが開発されようとしてるんだ、嫌だね、じゃあどうしたらいいのかねっていう気持ちに自然になっていくとかね、そういう動きがその、まあ、こういう地味に地道な、あの、ね、ツアーとか、そういうお話し会とかそういうものの中から生まれてきてるんだなって思うと、やっぱりこう大切なことされてるなと思うんですよね。
だからみんな自然は好きなんだけど、じゃあ自然を守ろうとか、自然をどうしていったらいいんだろうまでの一歩はなかなか踏み出せないですよね、だけど自然大切だよなってみんな思ってるんだけど、そこをもう一歩こうなんか本当の自然の大切さとか、自然から自分たちはいろんなものを得ているってことを実感して感じてほしいと思うんですよね。
こういったことをね、そのなんていうのかな、なんとなく でこう流してしまってると今の時代は気がついたらなくなってたとか、その気がついたらスマートメーターに取り替えられてたとかね、そういうこの頼んでないのにそうなっちゃったえっていうようなことがどんどんね勝手に起こっててしまって後から取り返しがつかないみたいなショックみたいなね、そういうことになりかねない時代になっちゃったんだなって最近いろんなところでねいろんなことを耳にするたびに思うんですよね。なので、まあ、大切なものは本当にこう、自分たちが育んでいくっていうかね守っていくっていうかそういうことを意識しながら暮らしていける余裕が欲しいですよ ね, ね、
でね、何でもやっぱり開発しなきゃいいとかっていうことは全然決して言ってないんですけど、やっぱり守るべきところと、まあ、ここは住宅地があってもいいし、ね、いろんな商店街があってもいいと思う場所もあるし、それをちょっとこう見極めをね、ちゃんとしながら、どうみんなが過ごしやすく自然もうまく残せるこうバランスの取れた街にするかっていうことですよね、そういうことをみんなでちょっと語るっていうか考えてもらいたいなって、
ね、美味しいご飯でも食べながらっていうことでね、
で都会でもなくど田舎でもないっていうちょうどそのバランスが取りやすい街でもあるので、そういう意味でもいろんな魅力が詰まってる感じですよね。
この魅力が本当にね末永くね残っていってほしいですよね。
なんか結構真面目な会話になってるね今日。
久しぶりなんですよラジオ、
そうですね、
そう口調がね、真面目ですよ ね,
い や, ねいや真面目な話だから、ね、
真面目な話です
から、ね、
そうそうそうそう本当にねラジオ寺子屋もねこうやってねシーズン2ということでね、再スタートを切ることになりましたけれどもね、いや本当に去年1年間はねラジオどころじゃなかったんですよ私。
なんでもう
生き延びるので精一杯みたいなね。
そういうことか。
あまあ人生いろいろありますけど、でもそんな時間が本当にまたね引っ越し3ヶ月に3回引っ越したんですよ私。こう人生初ですよこんなにね。
ヤドカリ君みたいだね。
そう仮暮らしのリリエッティって呼ばれてましたけど。
かわいいね。
アリエッティをもじらせていただきましたけどもね。そうでもまあ本当にそういうこうなんていうんですかね、想定外の出来事が起こらないと、まあ変われないものもあるし、そういった意味ではすっごいギフトな時間だったなとも思うし、やっぱりこのラジオのねプロジェクトっていうんですかね、ラジオで意識のコミュニティ作っていきたいなっていうその思いを持ってやってるこう一つのまあプロジェクトなんですけど。それをまあ1年ね2015年から16年にかけてやってみて、でそれなりにいろんな学びを得て、でもやっぱりそのままでは続けられないっていうようなね状態もあったりとかして、で1年ちょっとこう寝かせる時間を置いて自分自身も回復する時間を持って、でラジオやらなくなるではなくてまたラジオをやるっていうね、そこに戻ってきたっていうのはすごく意味があるなって自分でも思っていて、
なんか具体的にその2015年にやったやり方と大きくこう変えるとか、
そうですね、
こうやってみたいみたいなことがあるわけ、
あるわけです、本当はねシーズン1の時もそれをやりたかったんですけど、そこまで手が回らなかったっていう、リアル寺子屋を自分が今年は定期的に開いていこうっていうチャレンジを一つしたいと思っているんですね。これ何かっていうと、去年というかシーズン1では月に14コマのね、講座を配信しながら、それを聞いた人たちが全国各地で聞けるので、聞いた人たちが聞くだけじゃなくて、その身近なところで集まって、あの講座どうだったとかね、じゃあ今度あの取り組みちょっと一緒にやってみようかとか、そういうことが気軽に集って実現していく仲間たちが集まれるようなリアル寺子屋って呼んでるんですけど、それを47都道府県に作れたらいいなと思っていながら12箇所、でもそれでもまあ12箇所の方々がねやってくださったんですけど、で今年はそれを自分でも主催して鎌倉周辺で定期的にやっていこうかなっ ていうのもですね、やっぱりあのやってくださった方々も、うん、あの試行錯誤でやってくださったと思うんですよ、うん、こんなんでいいのかしらとか、うん、でそのやっぱり自分がやってみて、あのあこういう感じになるんだなとか、こういう疑問も湧いてくるだろうなとか、自分がやってあのまた体験を通してシェアできることとか、あじゃあこういう時はこういうふうにやったらいいよっていうことが言えたりとか、そういう学びも、まあ、自分なりにやっていきたいなっていうこともあったりするので、それをまあ今年は自分が実践してみるっていうことが一つあります、
ね、自分でやるとね、うん、自分でもいろんな課題が見えてくるだろうしね、うん
ね、実際にね、うんまあ、私もそのこのラジオプロジェクトいろんな思いをもうもりもりに盛り込んでやってやり続けてきているんだけども、実際のところ忙しい、まあ、現代の、ね、大人たちがどれぐらいあのそういうことが本当に必要と思っているのかとかね、うん、暮らしの中をどうやってあのより心地よくより安心のものに変えていくかってい う, こうアイディアを実践するところまで、うんあのなかなか余裕がないよという人たちも、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですよね。でもそういう人たちでもふわっとこうあの巻き込まれてくださるような、まあ、ただただラジオを聞いてるだけなんだけど、いろいろいいお話聞けちゃったなとか、あなんかそういえばあのこの疑問が自分の中の疑問がこれで解決したかもしれないとかね、そういうこう自分の中でこう変化が起こっていくような種まきっていうものにもなったら嬉しいし、それを一歩また超えたところで、じゃ あ, あの自分一人が変わるんじゃなくて、大切なお友達とか、まあ、家族仲間、そういう人たちと一緒にこういう一人ではできないけど一緒にやってみたいことがあるっていうものが出てきた時に、それをやれるヒントを種まきながら、その疑問があれば問い合わせてくださったら、それに詳しい近くの人を紹介したりとか、あの私が答えられることがあれば答えたりとか、そういうこうメディアってやっぱりこう情報を、ね、発信するだけのメディアがほとんどだと思うんですけど、うん、なんかあのつながれる、つながろうと思えばつながれるっていうような、そういうメディアがあってもいいんじゃないかなと思うし、あのそんな試みをね、ちょっと新たな気持ちで、うん、シーズン2としてやっていけたらいいなと持ってるんです。
それは基本ラジオを聞いた人に集まってもらう、
それが起こればいいなと思いますけど、うんいいねうん、あの何それっていう人が、うん、あの一緒に集まって、へえそんなことやってるんだとか、うん、全然関係ないお話がそこでね、その時のタイミングで生まれて、みんなの中で、ああ今日なんか集まって話せてよかったね、ご飯も美味しかったしねみたいな、そんな感じ の, あの集いの場がふわふわふわっといろんなところにできてきて、いやうちも寺子屋なんだよねみたいな人たちがあの、ね、こういずれねたくさん増えた時に、あああなたも寺子屋やってるんだとか、そういう形でじゃあ今度ちょっとあの交換で何かやろうよみたいな、いろんなもののものや人や情報やことの交換っていうのがね、そういうこう、うん、場所場所のつながりの中で生まれていったら面白いかなって、あの誰も何もなんていうんですかね、あの強制しないというかですね、自発的にあの起こっていく、うん、そういう、こう楽しい輪が、うん、あの広がっていくことが大事かなと思って、うん、そのネタにねしていただければいいかなと思ってるんですけどね、
うん、なんか対話をしたいね、
対話をしたいですね、
うん、対立じゃなくてね、やっぱりね、うんうん、で対話の機会が今どんどん減ってるような気がするんだよね、
うん、
その友達でも知り合いでも、
うん、
この顔を合わせて喋るってことがどんどんどんどん減ってるんでしょ、
うん
まあ、手紙もそうなんだけど、
うん
まあ、だから一方ですごく便利で効率がいいのかもしれないんだけど、だけどことによっては効率が良くない場合もあるし、
うん、
わざわざ出かけて時間かけて会った方がいい場合ももちろんあるし、
うん、
そのとにかく対話っていうこの機会がどんどん減ってる、
うん
う
ん、
そういう、そういうネタによってみんながこう集まってそれで対話をするっていうのはすごくいいと思う、
うん、
いろんなことが生まれてくると
ですね、うん、いやだから本当にねこうデジタルの良さとあのリアルの大切さというか、のどちらもがあのいいバランスでね生かされるようなあのものを作っていきたいと思っていて、うんうんまあ、こういったラジオっていうのはねその、まあ、どこでも聞けるしいつでも聞けるし何回でも聞けるし、あの自分のいいタイミングでねあの聞くことができて、
うん、
であのその聞きながら自分の中でね育ったこうインスピレーションとか衝動とか、うん、そういったものをリアルの場で、うん、あの 分かち合える、対話できる、そういう仲間が集まれる場が、
リオハマったらいいな。多分ね、これ聞いたらね、
うん、
対話したくなると思う。
対話したくなると思う。
映画見た時に、うん、必ずその後に感想とかさ、あの時のあのセリフどうだったよねとか、いろいろこう
話したい、
そうシェアしたくなるじゃん、うんうん、あれと一緒で、うんうんうん、そういう番組聞いたら、ね、いろいろこう喋りたくなると思うんだよ、うん、
ねえ、本当ですね。
そう思ってる人はいっぱいいると思うから、そこをつなげる場を作れば、
うん、
みんなこう楽しく
ねえ、うん、なってたらいいと思いますよね、本当、楽しみだなと思ってます。このシーズン2もね、あのいつも実験なんですよ、すべて
もうみんなで、ね、話したいと思ってると思うよ。
話したいと思ってると思う、
話をしたいとは思ってるんだけど、うん、なんかきっかけがないとか、
うん、
それこ そ, そのデジタルでやり取りしちゃってるのが当たり前になっちゃってて、うん、つい億劫になってるとか、
うん、
習慣化されてないとか、
うん、
だから場とそういうものがなんか用意されてれば、
うん、
きっと行くと思う、
ね、そういう場をね、だからあの私もまあ、自分なりにこの界隈でやっていこうと思っていますが、うんうん、でも全国でね聞いていらっしゃる方々の中に、あ、これネタにしていいの、じゃあちょっとそういう寺子やってみようかなってね、うん、思う人がいたら、そうい う, こう場をね作ってくださる方が手をいっぱい挙げてくださるといいなと思って、うんうんうん、いますね、うんうん、楽しみです。
やろう、
やろう、どんどん忙しくなっていく。
なんかね、なんかそういう場を今作ってる人が結構いるよね。
ね、
うん、
場はねあるんですよ、うん、ちゃんと、うんうん、だからこれも一つ の, あのこのラジオプロジェクトの、うん、まあ、テーマというか課題なんですけど、うん、あの同じようなことを考えている方とか、うん、あのまあ、取り組んでる方とか結構身近にもいっぱいいらっしゃると思うんですよ。でもまあそれぞれのことが忙しかったりもするし、うん、あのちょっとした毛色の違いとかでなかなかつながるっていうところまではねいかなかったり、まあ、そういうことってよくあるじゃないですか。でもよくよく聞いてみたら、みんな同じことを大事にしてたりとかで悩んでたりとかっていうことがあるなと、うん、じゃあここは一つ手を、ね、取り合えるタイミングがある、まあ、機会があるんだったら、うん、何か今まで解決できなかったことができるかもしれないんですよね。だけどそういうのを、あのそういうつながりを、あのいちいちねこう日常の中でね、あのつながりまくってるわけにはいきませんからね、うん、私がその部分をちょっと担当させていただいてですね、の聞いた人たちが、ああこの人たちもこういうことやってるんだって、あ、じゃあちょっと今度ちょっと相談に行ってみようかなとか、うん、あのね、うん、そういうふうにあの感じたら、うん、ぜひあのつながりに行ってほしいなとも思うし、そういうこう今までつながりそうでつながってなかったものっていうのがつながる、まあ機会、うん、可能性っていうものをこういったラジオでふわっとつないでいくことができたらいいなというところもちょっと一つの、まあ、テーマかなと思っています。うん、
いいね、
うん、
なんかちょっとご飯食べながらね、
うんうんうんうん、
楽しくやるよ、やろう、
やりましょう、はい、ということで、
うん、
おじさんにはね、はい、トランジションタウンというつながり方の方でもこれからも、
はい、
はい、あの一緒にあのコンビで、あの収録に行かせていただきたいなと思っているので、
ま、
はい、いろいろこれからも純粋にね楽しいですからね。じゃあ今年もどうぞ、はい、シーズン2もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。